警視庁公安部の来木誠です。現在調査対象団体幸福の光教団への潜入捜査を試みています。教団が運営するとみられているボディケア教室に申し込み、週1回のレッスンを受けるふりをしながら信者とみられるインストラクターの女性と接触、現在接近を図っています。当該教室ではボディケアと歌いながら女性に自らの局部を刺激させ、性的快感を得るよう促すセルフマッサージを指導しており、特に子宮を刺激することで女性ホルモンが分泌され、ストレス解消やポジティブになる効果が得られるなどとして、女性たちに子宮を刺激するマッサージを重点的に指導していました。教室には OL や女子大学生などを中心に18歳から25歳の女性、少なくとも14名が通っており、 SNS だけでなく大学や勤務先などでも勧誘を行っているとみられます。教室で流れる BGM は心拍数を上昇させる特殊なリズムを用いたものであり、使用するアロマオイルや照明なども合わせて女性の性的興奮を高める効果を狙っているとみられ、実際に効果を確認しました。また本日の3回目のレッスンでは、男性器をかたどったディルドを床に設置し、女性たちが下腹部を押し当てて子宮を刺激しながら、指で陰核や乳頭などの性感帯を刺激するよう指導されました。女性がセルフマッサージで絶頂すると、別室に招き、インストラクターによる個別の指導を行っているようでした。操作のため、絶頂したふりをして入室を試みましたが、インストラクターによって本当の絶頂ではないと見抜かれ、本当の絶頂を迎えられるようになるまでは、通常のレッスンを続けるよう言われました。今後も引き続き、女性信者と見られるインストラクターへの接近を続ける予定です。報告、来木誠です。女性信者への接触から38日目、教団への勧誘を受け、説明会への参加が決定しました。私がセルフマッサージで、たびたび絶頂するようになったのを確認したタイミングで、別室に招かれ、さらなる性的な指導を受けました。真っ暗な部屋でヘッドホンをさせられ、男性の局部、おそらく教祖のものと思われるペニスの映像を見せられながら、再びセルフマッサージで何度も絶頂するよう指導されました。ヘッドホンからは大音量で女性の喘ぎ声と何らかの心理効果をもたらす BGM が流され、映像は男性のペニスが女性の膣内に精液を注ぎ込む様子を拙者で撮影したものと思われ、男のペニスがドクドクと脈打ち、おびただしい量の精液を女性の膣内に注ぎ、それと同時に女性が絶頂するという内容で、女性は次々と入れ替わっていたため、おそらく教祖の男によって複数の女性信者への性的暴行が行われていると推測されます。私は前述のような状態で映像を視聴しながら、セルフマッサージでの絶頂を促され、途中で休憩を挟みながら2時間以上かけて30回以上絶頂させられました。その後で私の体が性的快感に対して無防備になったところで、もっと気持ちよくなりたいでしょなどと持ちかけ、教団への勧誘を受け、説明会への参加を求められました。今後は説明会に参加し、教団内部への潜入を試みたいと思います。 また怪しまれないためにも、セルフマッサージ教室へは通い続けることにします。報告、来る気誠です。潜入捜査から50日目、教団への潜入に成功しました。教団説明会では聖女と名乗る教団幹部女性が講演を行い、女性たちに教祖の男との性行為を促していました。説明会に招かれる女性たちはすでに体に徹底的に快感を教え込まれているようで、教祖の男が女性信者と性行為をして膣内に射精する映像を見せられるだけで何人もの女性が絶頂し、会場は集められた女性たちが次々と絶頂する卑猥で異様な空間になっていました。その後、入信の申し込みを済ませ、他の女性信者と接触して教団についての情報収集を行っています。当該教団は教祖の男が全ての女性信者と性行為を行うといういわゆるセックスカルトであることが判明。教祖の男はすでに2万人以上の女性信者と性行為に及び、1500人以上の女性を妊娠させているものとみられます。数字については裏付けが取れているわけではなく、誇大に宣伝している可能性もありますが、いずれにしても教祖の男は多数の強制わいせつや看護者わいせつ事件に関与している疑いがあり、当該対象団体が組織的にその法事を行っている可能性が高いと考えます。現在、教祖の男と関係を持った女性信者30名余りに事情を聞いたものの、すべての女性が教祖の男を心から愛し、自ら望んで性行為に及んだと証言しており、また18歳未満の女性信者との性行為も現時点では確認できていません。現時点での教祖の男の立件には証拠の保全が困難であると考えますが、本件は女性に対しマインドコントロールや肉体への調教行為を悪用した卑劣で凶悪な性犯罪であると考え、引き続き証拠の保全に向けた捜査を行う予定です。一方で、セルフマッサージ教室と謳った宗教への勧誘による特定商取引法違反や、その過程での女性への洗脳や体に快感を教え込む一連の調教行為が傷害に該当する可能性があるなど、複数の犯罪に該当する疑いがあるため、その線でも捜査を進める予定です。それから私、来る気も、長期の心身への調教を受けた影響で最近は体に異常が現れていて、具体的には教祖の男のペニスの映像や画像を見るだけで子宮がうずき、生きそうになってしまいます。こうした方法で多くの女性が凶悪な性犯罪者の男に抵抗できなくされ、性行為を断れず妊娠までさせられて、女性としての尊厳を蹂躙されていると考えると、絶対に許すことはできません。どんな手を使っても、絶対に教祖の男を捕まえてみせます。報告、来る気誠です。潜入捜査開始から69日目、本日教祖様、教祖の男との夜時に参加することが決まりました。教団は 女性信者に対し排卵日や妊娠しやすい時期を報告させ、毎日いわゆる危険日の女性を集めて教祖の男との性行為を行わせています。また女性信者が妊娠した場合、その子供を男性信者に育てさせる、いわゆる託卵と言われる方法で教祖の男の肩代わりをさせています。男性信者は普段から女性との交流や交際経験のない、いわゆる恋愛弱者男性をターゲットとして、女性信者との恋愛や結婚を引き換えに教祖の男の子供を託卵し養育させているようです。しかしこの件についても、男性信者も全員が教祖の男による託卵を心から望んでいると答えていて、具体的な法令違反としての立件が難しくなっています。ですが、このままでは被害者が増え続ける一方です。私の心も体ももう限界です。ですので私は本日の夜伽で教祖の男の強制わいせつの証拠を押さえ、何としてでも捕まえるつもりです。私にもしものことがあり、任務が遂行できない場合に備え、捜査の過程を記録したこのテープと教団内部から持ち出した資料を所定の場所に隠しておきます。どうか何としてでも卑劣な性犯罪者の男を捕まえてください。あとはお願いします。これが過去の私、教祖様に愛を教えていただき、聖女としての使命をお与えいただく前の、濁り、汚れていた頃の私です。この最後のテープを録音した後、私は教祖様とのお夜伽に参加させていただいたのです。そして、教祖様がお部屋にお出ましになって、教祖様のおちんぽを一目見た瞬間、子宮がうずき、頭が真っ白になりました。自分の中のメスの本能が、このオスに服従したい。屈服して組み伏せられて、女性としての一番大切なものを奪ってほしい。そう強く感じているのが分かりました。女性全員で土下座をして、教祖様を迎え入れている時も、教祖様が一歩一歩こちらに近づいてくるのを感じるだけで、子宮から頭のてっぺんまで強烈な快感が押し寄せてきて、私は少しの刺激でも与えられればすぐに絶頂してしまう極度の興奮状態になっていました。そして教祖様が私の前まで来て、視界の端に教祖様のつま先が見えた瞬間、私は盛大に潮を吹いて思いっきり行ってしまいました。裸で土下座しながら潮を吹いて絶頂し、おまんこから愛液をだらだらと垂らしながらビクビクと痙攣する私の姿を見て、教祖様はおちんぽを勃起させてくださり、私を一人目の相手に指名してくださったのです。ベッドにおかけになる教祖様の前に立った時も、私は今にでも行ってしまいそうな状態でした。ですがこの時私の体は完全に教祖様に屈服し、メロメロになっていたにもかかわらず、心の中ではまだ教祖様を性犯罪者だと自分に言い聞かせ、捕まえなければいけないと必死に思い込もうとしていました。お夜伽が始まると前儀などはせず、教祖様はその太くてたくましいおちんぽを私のおまんこにあてがい、奥まで一気に突き上げられました。そのたった一月で私のすべてが変わりました。 今までの人生に味わったことのない幸せに満ちた絶頂、ただの絶頂とは違う三つ四つの絶頂が同時に来るようなものすごい快感と幸福感。一秒前まで目の前の男を絶対に許さない、必ず逮捕してやると恨んでいた私が、好き、このおちんぽが好き、愛してる、このおちんぽなしじゃ生きる意味がない、教祖様のために一生を捧げたい、教祖様の赤ちゃんを産みたい、一人でも多く教祖様の子供を産んで一生をかけて育てたい、自然とそう思うようになっていたのです。私の中の憎しみが愛に、疑いが信じる気持ちに変わったのです。私はその場で教祖様に土下座して全てを告白しました。自分が潜入捜査官であることも、つい数分前まで教祖様を性犯罪者だと決めつけて逮捕しようとしていたことも、教祖様を愛していると嘘をついて自分の都合のためだけに愛のないセックスをしようとしていたことも、そして私の残した捜査テープや持ち出した証拠資料の隠し場所を伝え、警察よりも先に回収してもらうよう教団の方々に懇願しました。私はすべてを告白し、悔やみ涙を流しながら何度も謝りました。そんな私を教祖様は許し愛してくださったのです。教祖様は裸で土下座する私に近づくと、その場で床に押し倒し、おまんこにおちんぽを入れて子宮をガンガン突き上げる激しいセックスでたっぷり愛してくださいました。動物の交尾のような野生的で乱暴なセックス、教祖様の大きな体で体重をかけられながら、たくましく巨大なおちんぽを容赦なくおまんこに打ちつけられて、教祖様のおちんぽで子宮を押しつぶされるたびに私は深く行ってしまい、激しく疲れると連続で思いっきり行きまくってしまいました。そうして絶頂するたびに心も体も満たされる、幸せで気持ちいい愛の喜びを実感して行くたびに、教祖様をもっともっと好きになっていきました。途中からはずっと行ったままの状態で、ものすごい快感で頭がおかしくなるほど感じてしまい、それからはもう教祖様のおちんぽと気持ちよくなることしか考えられなくなっていました。そして最後は教祖様も行きそうになり、大きなおちんぽを根元までしっかり挿入して、私の子宮に直接ドクドクと愛の種をたっぷりと注いでくださいました。教祖様の温かく神聖な愛の種が子宮に注がれるのを感じながら、私も今までで一番深く気持ちいい絶頂を感じてしまいました。教祖様とのセックスの後、私は一旦聖女様たちに連れられて別室に行き、入念なボディチェックや嘘発見器、催眠術などを用いた尋問を受けました。ですがこの時点ではもう私の心も体も 100% 教祖様を愛し、教祖様のおちんぽを求めていたため、聖女様たちもすぐに袖を理解してくださり、教祖様のおそばに戻ることを許してくださいました。そしてお部屋に戻って、教祖様が他の女性とセックスする様子を近くで見たり、唇やおっぱいを使ってお手伝いしている間も、私も興奮して何度も絶頂しました。そして教祖様が女性の膣内にお射精されるときは、毎回私も一緒に行ってしまいました。 ちなみにこの時のおよとぎで私は教祖様の神聖な愛の種で妊娠し、長男の光輝を授かることができました。教祖様の子供を授かることは女性として誇らしく、この上ない幸せと名誉を実感できる私たち女性にとっての至上の幸福です。およとぎの翌日から私は二重スパイとして警察内部の情報や機密を教団に提供し続けることにしました。愛する教祖様のためにお役に立てることなら何でもするというのは当然でした。私の ID を使って警察内部の情報を可能な限り引き出して、教団に提供、教団に捜査の手が及ぶ可能性が低くなるように元のデータを書き換え、できることをすべて実行しました。また本来は機密にあたる警察内部の職員リストを教団に提供し、若い女性警官が教祖様のおちんぽを入れてもらえるように工作のお手伝いもしました。今では合計56名の女性警官が会員となり、教祖様のおちんぽで愛を教えていただき、そのうちの22名はすでに教祖様の子供を妊娠しています。また過去に性被害に遭った女性や悩みを抱えている女性の情報も警察のデータベースから抜き出して教団に提供し、今まで合計200名以上の女性を教団へと導き、教祖様のおちんぽと結ばれるお手伝いをさせていただきました。そしてその功績を高く評価していただき、先日第41聖女として教祖様のおそばにお仕えすることをお許しいただけたのです。これからも一人でも多くの女性が教祖様のおちんぽで愛を教えていただけるよう、そして教祖様に一回でも多くおちんぽで気持ちいいお射精を楽しんでいただけるよう、私の心と体、そして警察官としての地位やスキル、知識、権限、人脈、その他人生のすべてを差し出させていただきたいと思っています。私は現在4人の子供を教祖様に授けていただき、それぞれ別の男性会員の夫たちに養育させてあげていますが、もちろん今後も教祖様にお呼びいただければいつでもおまんこを差し出し、私の子宮を教祖様の愛の種を注ぐための器として使っていただき、5人でも10人でも教祖様の子孫を残すという女性としての役目を果たしたいと考えており、そのための美容やスタイル維持、乳トレも日々頑張っています。こうして仕事とプライベートの両面から教祖様と教祖様のおちんぽにご奉仕することが私たち女性の生きる目的であることを忘れてはいけません。本日は聖女の回顧録として私の人生を振り返りながら、一人の女性として本音をお話しさせていただきました。何か一つでも皆様の参考になっていれば幸いです。